おはようございます。私たちセブンス・デイ・アドベンチスト教会では、全国にいくつかのキャンプ場があります。でその中の一つが瀬戸内海にあります、有名な、小豆島の隣に手島という島があって、そこにキャンプ場があるわけです。学校を卒業して、10年間毎年そのキャンプ場に、仕事で行きました。で最後の数年は、そのキャンプ場の責任者として働いたわけです。で毎年ですね、5、6種類のキャンプがあります。でその中の一つは英語キャンプというキャンプでした。英語を学びたい日本人の人が集まって、でそしてアメリカから、1年あるいは2年契約で日本で教えているアメリカ人の大学生、英語を学ぶための英語キャンプです。でさて、8人入る一つのバンガローにアメリカ人が一人ずつ入っています。でバンガローが 12ありますのでですね、でそれで、とにかく起きている時間英語を学ぼうとする意欲があれば、そのチャンスがあるという、キャンプです。でさてそのキャンプがいよいよ終わってですね、帰る時になったわけです。島ですから船に乗って岡山県の宇野の方に行くわけですね。で小さな船です。でそれでですね、見送りは私一人、もうキャンパーは全員船に乗ってこう帰るわけですから。でさてですね、アメリカから来た学生がですね、日本に行ったらこれを買いたいというものが当時ありました。松村さん、なんかわかりますか？アメリカ人大学生、日本に行ったらこれを買いたい、もうアメリカで買うよりも日本。
電化製品ですか？
ではありません。こういうの、一眼レフですよ。もうアメリカの学生お金貯めて日本に行ったら一眼レフを買おう。である学生がですね、お金を貯めて一眼レフを買いました。でそのカメラをキャンプに持ってきたわけです。でそれでですね、みんながその船に乗って帰るその光景をこうやってですね、こっち向いてパシャこう撮っておりました。そうするとですね、キャーって歓声が上がったんです。で私は何が起こったかと思ってそっちを見たんです。なんと船が時間になって出始めたんですよ。船が動き始めました。で大阪に帰るそのアメリカ人の大学生がね、さんましてこうやってこう撮ってたわけですよ。自分の乗る船がもう動き始めたんですよ。でみんながキャーって言ったわけですね。そうすると船に乗っていた仲間がですね、カメラ投げろカメラ投げろカメラ投げろって言ったんです。でその人はですね、高級カメラですよ。海に沈んだらもう終わりです。もう海水に浸かったカメラはダメです。でそれでですね、カメラ投げろ投げろって言ってんです。ふっ打ち合わせをしておりましたというわけでですね、高級カメラですね、無事にキャッチされたんです。そうするとですね、船の仲間がね、船の内側からですね、飛べ飛べ飛べって言ってるんです
こう大きなね、こう見上げるように高いフェリーベートじゃありません。まあ200人も乗ればいっぱいになる船ですね。でそれで桟橋の高さと船のですね、なんて言いますか、手すりはですね、ほとんど同じようなものですね。で仲間がですね、飛べ飛べ飛べ早く飛べって言ってるんです。さあどうしたらいいでしょうね。どんどん動いてんですよ。でクリスチャンの大学生ですから、こうしたとします。神様、今船が動き始めました。どうしても大阪に帰らねばなりません。この船に乗らねばなりません。飛ぶのは勇気が必要です。神様、勇気を与えてください。決心できますように、アーメンって言ってたらですね、もう船10メートルぐらい行ってるわけですよ。そんなことできないですよ。もうそういう時はね、もうとにかく神様助けてください、もうこれしかないですね。でその人はですね、助走のために下がりました。で船今どんどんどんどん動いてるんですよ。でタタタタタタピョーンってガタってですね、手すりにぶら下がったわけですよ。でみんながよいしょよいしょと上げてですね、でその人は無事に、すぐ決心すぐ行動でですね、その人は無事に船に乗ることができたんです。さて桟橋側からそれを見ていてですね、私はなるほどと思ってですね、これはもう人生の大きな教訓を得たのでした。これは信仰生活の重要な一面を教えているなと思ったんです。信仰生活というのは、これはジャンプをすることなんです。上に上がって同じところに落ちてくるんじゃなくて、前にポーン んとドブジャンプをしないといけないんですね。何がおかしいんでしょうね。
人生ですね。
こう進んでいくうちに、小学生中学生とこうねどんどんこう進んでいくのに必ずこういろんな谷間が出てくるわけです。こちらにですね人間がこう立っていて、でその谷間に直面した時にキリストがですね、あなた思い切ってここ飛びなさいと、飛んだら私が助けてあげるから信じて思い切って飛びなさい、でここでですねそんなこと言ったって怖いよ、落ちるかもしれない、助からないかもしれないってですね、で人生を私はもうこれの繰り返しだと思うんです。問題のない人生なんて考えられないわけですよね。仕事という谷間、対人関係という谷間、進学、結婚、離婚、子供の教育、自分の能力、健康、老後、もういろんな谷間がこう来るわけです。で、こう、橋を叩いて渡ろうにも、橋がないんですよ。絶壁なんです。で、向こう側でキリストがですよ。大丈夫です。信じて、思い切って飛びなさい。で、飛んだ人はですね、あ、守られた、助かった。ということがわかるけれども、飛ばない人はいつまで経ってもそれはわからないわけですね。先ほどの、船の話のようにですね、すぐ決断、すぐ実行しなければならない場合があります。決断を遅らせると、もう遅すぎたということもあるわけですね。さて、人生はそれと同じように、人に変わってもらえることと変わってもらえないことがあります。あなたが非常に忙しいとします。で、シャロームの仲間が忙しそうね。じゃあこの仕事私が変わってあげるからね。こういうことは変われるんですよ。で、ところがですね、あなたがね、ああ、お腹が空いた。もうお腹がペコペコ。あ、そう。じゃあ私が変わってあげる。食べてあげるわね。こんなことできないんですよ。車の運転免許を受けるとします。もうとびっきり上等の永久ライセンスを持った友人がいてですね、そうか。じゃあ免許の試験、俺が変わって受けてあげる。こんなことできないわけですね。健康も同じですよ。明日デートに行くの。あなた健康ね、あなたの健康ちょっと私に一日貸してくれない。こんなことできないわけですよね。人生は人が変われることと変われないことがあります。あなたがここを飛ばないといけないです。他の人が代わりにすることはできないんですね。ここでですね、長時間祈ったとします。もう熱心に熱心に熱心に、そして自分が信じて飛べばキリストが守ってくださる。それも信じます。で、それで体は向こうに行かないですよ。やっぱりある時に決断して飛ばないとならないわけですね。マルコの福音書の1章の16節からちょっと読ってみます。さて、イエスはガリラヤの海辺を歩いて行かれ、シモンとシモンの兄弟アンデレとが海で網を売っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し進んで行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが船の中で網を繕っているのをご覧になった。そこですぐ彼らをお招きになると、ゼベダイの父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に置いてイエスの後についていった。ここで4人の男性が出てきます。で、イエス・キリストは、私についてきなさいと言ったんですね。そうすると、船も大きい、網も大きい。プロの魚を取る漁師がですよ、自分の仕事も全部捨てて、イエス・キリストにこう、ついていったわけです。で、また2人の人がいて、私についてきなさい。で、これ、4人の人がですね、ガリラヤの漁師がキリストの弟子になったわけですね。給料いくらですか？年金ありますか？もうそんなこと全然問わずにですね、ついてきなさいに、もう思い切って信仰のジャンプですよ。よし、この人にかけよう、この人についていこう。で、結果としてどうなったかですね、ご存知のように、あのパッションの映画のようにキリストが十字架にかけられて亡くなりました。で、あの映画の中でも最後に数秒しか出なかったっていうことですけども、蘇りがあったわけです。復活があったわけですね。で、そしてやがてですね、もう地上での仕事は終わったというわけで昇天して天にお帰りになったわけです。仕事を任されたのが弟子たちです。12人の弟子たちです。で、この12人の弟子たちが、イエスが救い主ですよ。救い主というのがキリストという言葉ですね。イエスが救い主ですよ。イエスがキリストですよ。イエスがキリストですよということを世界中に まあ、当時の世界中に伝えて、それがどんどんどんどん広まってキリスト教ができたわけです。4人がですね、思い切って信仰のジャンプをしたわけです。もう仕事も捨ててキリストに従ったわけですね。そしてその弟子たちによってやがてキリスト教ができたのでした。人生ですね、自分で決断、自分でジャンプしなければならない時があります。